Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の川上博美さん。著書七曜物語を踏まえつつ、この物語執筆の後先について、そして今この時代社会を生きる子どもたちへの思いについてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
川上博美、1958年東京都生まれ。1994年神様で第1回パスカル短編文学新人賞、1996年蛇を踏むで第115回芥川賞、1999年神様で第9回紫式部文学賞、第9回文化村沼子文学賞、2000年溺れるで第11回伊藤正文学賞、第39回女流文学賞、2001年先生のカバンで第37回谷崎潤一郎賞、2007年真鶴で第57回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。最新刊は朝日新聞出版刊、七夜物語。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の川上博美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
朝日新聞出版から著書七夜物語が出版となっています。こちら朝日新聞に連載されていたものをまとめたもので、川上さんにとって初の、長編ファンタジーということなんですが、まずですね、これがどういう物語なのかということを川上さんご自身からご紹介いただくとどういう感じになりますかね。
はい、主人公は2人います。
はい、
1人は鳴海沙代という女の子、
はい、
それからもう1人は穂野田貴彦くん、
はい、
2人とも小学校4年生です。
4年生、
はいはい、で2人ともとても本が好きで、まあ内気なたちですね。穂野田くんはちょっとクラスでは浮いた感じだったりして、さよ、
はいはい、
ちゃんは優しい女の子でいい子なんですけど、やっぱりちょっと変わり者かな、変わってるところもあるかな、うんうん、それでその2人が図書館で七夜物語という本を見つけて、
はい、七つの世の物語、
はいはい、とっても不思議な本で、
うん、
読んでいる最中、図書館で読んでいる最中は中身は全部覚えているけれど、
うん、
図書館から一歩出るともう中身を覚えていられないっていうでその本を読んだことをきっかけに、その七夜物語の物語の中に入っていって、一夜ずつ冒険を、七つの夜の冒険をするっていう、そういうお話です。
で、この作品が、まあ、先ほど川上さんにとって初のファンタジー長編というふうにご紹介したんですが、はい、これは認識としては正しいですか。
はい、まずこれだけ長いものは生まれて初めて。
あ、生まれて初めて。
生まれて初めて。上下本なんですけれども、はい、生まれて初めてです。
まあ確かに単行本で上下2冊になってますけど、かなりね、分量ありますよね、はい、これね、はい、
それでそのファンタジーであり、あと子供が主人公、この子供が主人公っていうのも生まれて初めてですので。
あ、そうですか、はい、なるほど。じゃあ初めて尽くし、はい、これは初めて尽くし、そのやっぱりでも前々から挑戦してみたかったというジャンルでもあるわけですか。
そうなんですよ、うん、私はなんというか、まあ、大人のための恋愛小説とか、意味があやふでやでよくわからないよと言われるような小説を、それから幽霊が出てきたり、ちょっと不思議な小説を書いてきたんですけれども、実は自分が一番たくさん読んできたのは、もしかすると子供のための 児童文学と言われるものかもしれないなって思ってまして、
ご自身が一番読んできたものはそうなんです。そういったジャンル、はい、
まあ小さい頃に全然本読まない子供だったんですけれども、ちょっと小学校3年の時に病気をしまして、でしばらく寝込んだ時に初めて退屈だから本を読んだんじゃなくて読んでもらったんですね、
はあはあ、
本読めなくてもう全然本読めなくて、子供ってそうなんですね、慣れないと読めない、それでまあ母に読んでもらったら面白くて、で以来読むようになった。ですからその子供向けの児童文学全集、そういうものから入って、そして中学になっても高校になっても大学になっても卒業してからもそれを繰り返し繰り返し読んできたんです。もちろん大人のための話もそのうち読むようになったんですけど、何かこうふるさとに帰るような、毎年里帰りをするような感じで今もずっと読んでます。
ああそうですか。
だからそういうお話がいつか書けたらなっていうのは夢だったんです。でもね、難しいんですよ子供の話って。多分まあどんな小説も書くのは難しいんですけれど、ことに子供のためのお話って難しいなって、ほうほう、読んでいる時にずっと思ってました。
子供のためのものが難しい、
書くの難しいと思います、つまり優しい言葉で書いてあるけれども、中身はなかなかに複雑だったり、それから子供の読むものですから、あんまりこうどこへ行くかわからない迷路に入っちゃったようなものではなく、あるストーリー物語を持っていてほしい、でも何かこう今まで見たことあるようなのをそのままなぞるだけではダメだし、子供のためのものだから簡単に書けるやっていうのは大間違いなんですよね。
あ、そうですか、
はい、
子供の目線でも迷わずにいけるぐらい、だけどそんなに単純じゃないのよっていう、
そうですね、それから私今でも読んでいるって言ったように、大人になってもずっと読んでいられるのがいい子供のためのお話だと思うんですね。そういう風なので、自分にはまあ一生書けないかもしれないなと思っていたんですけど、まあここで一つチャレンジしてみるかと。
積年のこうなんかチャレンジングなものだったってい う、はい、いうことなわけですね。
はい、
でまあ今回はその新聞での連載ということだったわけですけども、連載は2009年の9月から、2011年の5月にかけて、はい、まあですから2年弱にわたる。
そうですね、1年9ヶ月だったんですけれども、直しなどを入れると本当に丸3年かかりました。
ああそうですか。じゃあその時間も相当なもんですよね。
そうですね。
そうですか。これはまあね、その本当に長年そういうのを書きたいという思いがあって、でこの連載という形にしようっていうのはどういう経緯だったんですか。
はい、いや新聞っていう媒体は本当にいろいろな年代も場所のもいろんな方が読んでくださるので、いろいろな方が本当に、なんていうかいいかな、
読者をあんまりこう限定しないで、
そうですね、
もう広範囲に、
はい、
いうことですかね、はい、
それから私の名前も全然知らないけれど、なんだか新聞に載っていたから読んでみようかなっていう気楽な感じで、もしかすると入ってくださる方も
なるかなと。じゃあまあそういった意味でいろんな意味でこう全方位な部分でということで、
はい、
そうですか。じゃあね、でもそれがまあでもこういう物語を書くにあたって、最初からもう世界観みたいなってのはもうバシッと決まって書いてるもんなんですか。
いやそうバシッと決まってましたと言えればいいんですが非常におぼつかない感じで、ただ、いつもはもっとおぼつかない、ほとんど計画せずにどんどん書いていくんですけど、これは七世あるっていうことだけは、そして本がきっかけだっていうことだけは決めてました。
でも逆にそのディテールの部分っていうのはもう書きながらどんどん転がっていくみたいな。
そうですね、だんだんだんだんその段階を追ってことも考えてたんですけど、本当具体的にはなかなか、
じゃあ逆に言うとそのご自身でもこの後どういう展開になるんだろうみたいなとこがドキドキしながらって、
そうですね、そうなんですよ。だからちょっと大変なことに巻き込まれたりした時に、この人たちどうやって抜け出すんだろう作者もドキドキしたりしてました
そうですか、はい、でじゃあよくぞ無事にみたいな。
そうですね、よくぞ無事に
そうですか。でまあ今回ね単行本化にあたってということなんですけど、まあ連載時もそうだったんですけども、この挿絵がまた素晴らしいですね、
酒井駒子さんの本当に素晴らしい挿絵を 書いていただきました。
はい、ね、ね、絵本作家としても本当に、ね、有名な坂井駒子さん、はい、夜熊とか、はい、そうですよね、うちの子供たちも大好きな、
もう大好きで、私も大好きで、しょっちゅう読んでます、
ねね、はい、でもね、その方が手掛けた挿絵、まあ、挿絵もね、今回単行本化にあたってどうされるのかなってちょっと思ってたんですけど、はい、実はね、こう中にちゃんと小さく、
たくさんあります、ね、新聞連載の場合、はい、本にするときにはもちスペースの問題もあって挿絵がほとんど入らないことが多いんですけど、うん、どうにかして入れたい、もう絶対入れたいそれで、はい、連載時のほぼ半分ぐらいの量の絵が入っています、
うん、かなり入ってますよね、
かなり入ってます
だからね、これ連載時に楽しんでいただく方ももう一回ね、はい、あ、これあったあったっていう感じでね、はい、読んでいただけると思います。
この本の売りはですね、はい、坂井さんの本よりもたくさん坂井さんの絵が入っている本
そうか、史上最大数の坂井駒子、
はいはい、数で言うと
そうですよね、はい、でまた想定もいいですね、これね、
この表紙上下巻両方とも新しく書き下ろして、坂井さんに書き下ろしていただいて、はい、本当に素晴らしいものになりました。
これはイメージとしてなんかこうリクエストみたいなのあったんですか？
いや、もうお任せして、
あ、そうですか、
はい、上の内容、下の内容にあった絵を、本当にいい絵を描いてくださいました。
でもね、これ本当にこう昔からの例えば指輪物語だったりとか、そういう桃とかね、なんかそういった感じのものも彷彿とさせるような、想定からしてそう、
そうなんです、なんというか古典的なと言いましょうか、想定家が祖父江慎さんなんですけれども、はい、祖父江さんと坂井さんと担当の編集者の方と私と4人で集まって、20世紀初頭のイタリアのピノキオの絵本を見て、はい、それで、はい、こんな雰囲気がいいですね、本当にもう古典的なものでいきたいねって言って、昔ながらの子供のお話の想定にしました。
なるほどね、本当見ても美しいし、まあ、だから本当ね、こう絵だけでも本当十分楽しめるし、はい、まあ、もちろん内容も中身もそうなんですけども、もうフルパッケージでこれは楽しめるという、感じですね。
自分の文章だけだとぜひ手に取ってみてくださいって、ちょっとなんか恥ずかしくて言えないんですけど、坂井さんの絵があるのでもう大いばりでぜひ手に取ってください
ぜひ手に取ってということで、ね、はい、で、まあ、今回ねこの上下巻という形で、まあ、完成に至ってるわけなんですけども、はい、こう改めてこの上下巻2巻になりましたという、はい、この本を見て新たにこう湧き上がってくる思いとかっていうのはありますかね？
やっぱジーンでしたね
もうこうなったかっていう、
できた、あ、嬉しいですね。
これは基本その連載のものはこう修正とかは入ってたりするんですか？
最初2000枚近くあったのを、どんどん削っていって1600、700くらいにしました。
そうですか、
はい、
じゃあかなりこうコンパクトにギュッと凝縮した感じに、
そうですね、切り込んで切り込んでいきました、
とは言いながらやっぱりねこう濃密な、はい、ものになってるという感じはしますけどね、これは先ほどね、まあ、基本全方位というか、まあ、新聞連載ということもありますから、読者層は、まあ、全方位という感じもありますけども、はい、あえて言うとどういう方にこれは手に取ってほしいっていう思いがあったりしますか？
そうですね、もちろん今このさよと高彦君、穂田君の年頃の若い人たちもなんですけれども、かつて子供であって、そして今もその子供だった頃の心を忘れないでいる方すべてに読んでいただきたいです。
なるほど、ね、まあ、それこそ10歳ぐらいの子供でも読めるような、はい、まあ、文体ですし、あと振り仮名もね、
振り仮名たくさん振ってあります、
ますからね、だから本当読もうと思えば10歳ぐらいの子供からでも読めるし、はいはい、でもそれに限らずと、
あとその私自身がそのなんだか今生きていてこの世の中がなんだか変だなっていう、そのそれがうまくこう分析はできなくてもなんとなく不思議だ、面白いなとも思ったり変だなとも思ったり、そういうことが、まあ、毎日たくさんあるんですよね、みんなあると思うんですね、はい、そういうことをずっと変だな、でもそれはなんでだろうなって考える、で その答えが出ないでも考える、そういう方がもう年に関係なくね、5歳でも3歳でも20歳でも40歳でも70歳でも 100歳でも、そういう方たくさんいらっしゃると思う、そういう方にぜひ手に取っていただきたい な
Let's get knowledge with fun。
さて、主人公は先ほどのパートナーもご紹介いただきましたが、小学校4年生の女の子と男の子ですから、まあ10歳ぐらいの子たちですね。はい、このぐらいの年代の子供、まあ女の子、男の子、川上さんはどんな人々というふうに表現しますかね。
なんというか、まだ男の子、女の子の、その、特にこれは舞台が1977年、
はい、
今よりちょっと前、ちょうど今40代の方たちが、はい、主人公、その方たちが10歳ぐらいのっていう、そういう時代設定なんですけど、
は
い
はい、まあ、生まれは昭和42、3年ぐらいの、
はい、そうですね、はい、
まさに私ドンピシャぐらいの感
じで、そうですか、
僕41年生まれなもんですから、はい、
それでその、はい、まだ男の子と女の子が一緒に遊べるかな、はい、でもそろそろお互いを意識しだして、
はい、
自意識、ある種の自意識の芽生えが出てきつつ、でもまだ子供であり、 なんだかそのちょうど移っていく時なのかな、
うんうんうん、
そういう子供たちかなと思います。
なるほどなるほど。まあ、自分自身のこと、まあ、10歳ぐらいなことを思い起こしてみても、はい、私もなんかかすかに記憶としては、10歳頃ってみんな大人の人は子供扱いするけど、はい、でも実はいやあんたたちが思ってるほど分かってなくないよって、
その通りですね、はい、
そういう感覚があったなっていうふうに思うんですけど、
はい
はい、ね、ですからまあ彼らね、さゆちゃんとか、ね、ほのだくんとかも、はい、なんかやっぱりそういう感じですよね。
ですよね。やっぱりそうでしたが、鎌田さん
は。もうまさにそうでしたね。なんか子供扱いされてるけど、実は知ってるのよ、みたいな、はい、とこは結構ありましたね。
はい、
うん。
そして考えてみると、その頃の自分と今の自分、あんまり進歩がないような私は。
そうなんですよね。
そうなんです。
あんま変わってないんですよ。だから理解の幅みたいなところ、
はい、う
ん。
考えることは当時も同じように考えていたから、うん、ちょっと語彙が少なかったくらいで。
そうなんですよね。はい、そう、だから、実は私、小学校4年生の娘が今いるんですけど、
あ、そうですか。
だから、まあ、完璧に子供扱いしてますけど、ああ、なんかそういうのちょっとこういうね、今回の本とか読ませていただいても、はい、あ、もしかしたらもっともっと分かっているんだろうなみたいなところありますね。
きっとその頭で考え分析して分かっているよっていうよりも、なんか勘で分かっちゃうようなところもあるんですね。その子供の世界って狭いって言われますけど、反対に狭いだけに、狭い中で外を見るとすごくよく分かっちゃう。いろんなごちゃごちゃした情報を私たちも持っていて、大人は、はい、それだから考えないで、つながることのできないようなものがパパッとつながっちゃって、ですごく鋭く分かっちゃうところがありますよね。
そうですね。その川上さんご自身もやっぱりその10歳ぐらいの頃っていうのはやっぱそういう感覚が終わりだったですか。はい、
そうですね、今鎌田さんおっしゃったように、大人が思ってるよりも自分は分かってるかもっていうのはあったんですけれど、また一方で私は人並み外れてとろい子供だったんですよね。割とこう昔ドッジボールしませんでした。
はい、やりました、ね、
でドッジボールするときに、ドッジボールの一番強い女の子でやるとしたら、女の子2人が A 組と B 組に、赤組白組に分かれて、じゃんけんして1人ずつ、は
い、
強い方から取っていくんですよね。
はい、選抜されてください。
絶対最後に残るそういうタイプだったので、自分では分かっているつもりでもまあとろいわけで、そのなんというか。
まあ、なかなか前には出ていけない。
前にも出ていけないし、内気といえば美しいんですけど、なんかこう、お味噌。お味噌みたいな存在でしたね。
でもそうすると、じゃあ、さよちゃんとか、ほのだくんとかも、なんか、ちょっと、どっかしらフレーバーが入ってる感じ。
そうですね。さよちゃんは割合にしっかりした女の子なんですけど、はい、ほのだくんというのはもう本当にダメダメな、最初のうちはことにダメダメな男の子で、そのダメダメなところはそっくりですね、私。
まあ、なかなかこうね、このもじもじしちゃってとかって。
すぐ泣きが入るし。
そうですか。じゃあ、その辺はちょっと投影されてるかもしれない。
はい、とっても投影されてます。で、ほのだくん物知りなんですけど、私は物知りではなかったと。
でもね、まあ、この物語の骨子となるのは、まあ、非常に不思議な物語がやっぱりあるわけですけれども、はい、その不思議な出来事みたいなものって、なんかこれ、モチーフになるようなものがあったんですかね。
あんまりそれ、あ、でもその、 大きいネズミが出てきたりするんですね、はい、厳しい、はい、子供たちにビシビシ厳しく言う、
はい、
でそして導いてくれるネズミが出てくるんですけれども、うん、これはやっぱり読んできた児童文学の中にそういうような存在がいつもあったような気がしますね。つまりそのもちろん細かいこれがこれっていうことは言えないんですけれども、今までずっと読んできたあの児童文学のに対するオマージュのような、ありがとう読んできました、その中からこんなかけらがあってそこから連想しましたっていうような、そういうようなものはたくさん中にあると思います。
なるほど、そうですか。そうするとね、こうかつて児童文学とかを一生懸命なんか好きで読んでたような方にとっても、はい、なんかピンとくるようなとこが、
はい、
うん、
それは何人か知人が読んでくれて、で昔読んだものをもう一回読み返したくなったっていうふうに言ってくださったりしました。
で、物語の舞台はですから、彼らが10歳ぐらい、昭和50年代前半ぐら
い
というのが時代設定という感じですけども、はい、今は平成の時代になってということで、彼らが生きているその昭和50年代と今とこう比較して、はい、子供たちの姿でなんかこう気になるというか、なんか感じることはありますかね。
そこはね難しいですよね、うん、その自分の子供の姿、それから一般に言われる、でも一般の子供の姿って知らないですよね。身内や親類のお子さんや、だから例えば新聞に近頃の子供はこうであるっていうのが載っていたとしても、それはもしかしたら違うんじゃないかなと思うので、わからないです、はっきり言って。
確かにその一般の子供という子供はいないですからね、
は
い、
そうなんですよ。子供は本当に一人一人なので、
そうですね、
そうですね、
あまりこうざっくり言うことはできない、
言いたくないかなという気は。ただ例えばその学校に絶望して自殺したり、そういう話もたくさんありますよね。そういうのを聞くとやっぱりそのもっと違う場所もあるんだよって、きっといろんな人がサインを出していたけれども、真面目で考え込んじゃう繊細な子たちがそういうふうになってしまうんだと思うんですけれども、どうにかしてその今いる場所じゃない場所があるっていうことをこう知らせてあげたいなっていうことは思いますね。ちょっとすればまた違う、全然違う場所があるんだよっていうこと、
そうするとじゃあこう今の子供たちに、かつて子供だった、川上先輩が言うとしたらやっぱりそういったことになる
ですか。そうですね、でやっぱりそれはその、みんなが見ているところを見ていても、そこはもう何かこう限られた世界に感じられちゃうと思うんですね、
はい、
だからやっぱり本とか、映画とか音楽とかってすごくいいものじゃないかなと思うんです、だってもう誰も知らないけど自分だけが知っている、ワクワクするような世界が本当広がるわけですから、私の本を読めなんていう意味じゃ全然なくて、もっといい本たくさんありますから、そういうのを読むと世界が広がるよ。それからそっか、今いるところはこれだけど全然違うのもありなんだなって思えるんじゃないかな。
そうですね。だからなんかちょっと先ほどの自分の発言と矛盾するようでなんなんですけど、10歳の頃って、実は結構分かってるんだよっていう思いがあったけど、でも一方でやっぱりそれはかなり近視眼的な感じで、捉えてる部分も往々にしてあるから、
そうかもしれませんね、ただちょっと思うのは、私たち、つまり私は昭和33年生まれなんですけれども、ですから主人公たちより10歳ぐらい上なんですけれど、の頃は戦争を体験してきた方がいらして、もう今もいらっしゃるけど、直接子供に戦争の、それからまだ戦争の余韻がありましたよね。だけど今の子供たちってもう平和になった日本で高度経済成長、それから本当に均一な社会を目指す、そういうところで育ってきちゃったから、本当に周りの大人からも違うものがあるんだっていう、こう体として感じるものを受け取れないのかな、なんか私たちの時代だとほら汲み取りのお便所とかもあったし、そういうすごく日常的なところで、なんというかいろいろなものが雑多にあったような気がするんですね。でもそういうのがないから 構本当にそこはちょっと辛いかもしれない子供は。
特にだからそれが見えなくなっている、はい、まあ実際にあるんだけど、
はい、ある
とりあえず目に見えないようになっちゃってるから、はいはい、余計ちょっとそれがブラックボックス化してるそうなんです、ね、いうことになりますね、
うんうんうんうん、なんていうのはでも新聞に書いてあるようなことかしらと思ったり、うん、一人一人はまたでも私が知らないあの何か世界の、かけらみたいなのを本当は子どもたちはどこかで、うん、私たちには分からないとこで分かってるのかなっていうふうにも思ったりします、
ね、またねそれがまた、はい、戻りますけどねそれはね、本当は分かってますよっていうことなのかもしれないけど、
うん、分からないですね、うん、
でもやっぱりそれはまあ少なくともでもそれはもしそれが見えてない子がいるんだとすれば、本当はそれ以外のものも本当はいっぱいあるよということはやっぱり言っておきたい。
そうなんですよ、まあ、もうちょっとこう、ぶっちゃけて言うとまあいいじゃないっていうそういうような、うん、あの一種不真面目なあのそういう感じがね、
うん、
伝えてあげられたいなと、
うんうんうんうん、ね、あの決して一つまっすぐなものだけじゃないのよ、はい、と、はい、いうことですね。もう、はい、いろいろと本当にぐにゃぐにゃいろんなとこにもういろんな道があってっていうことは、はい、うん、
なんかあの昔私親類にダメなおじさんとかがいて、でそのおじさんが大好きだったりしてあのおじさんでも大丈夫なんだから私も大丈夫かとか慰められたりそういう存在になれればなと、
はい、まあ確かにでも近所に昔なんか変な、はい、なんかわけわかんない何してんだろうっていうような人も結構いたりしてっていう、
はい、いましたよね、
そういう感じ、はい、まああんまり最近にはいないのかもしれないけど、
うん、見えないところに、ね、
いるのかもしれないけどね、はい、っていうことですよね。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の川上博美さんです、朝日新聞出版から著書七夜物語が出版となっています。この物語の連載中ですが、東日本大震災がありました。あのこの物語に及ぼされた影響というのはあったんですかね。
はい、あの結果的に言うともうこの本当に最後の7章の終わりを書いているところだったので、はい、お話の筋自体には影響はなかったんですけれども、うんうん、その頃新聞連載ですから新聞に載るわけですよね、はい、もう震災当日も翌日も全部ずっと休まずにこれは載って、うんうん、そうすると新聞はもう隅から隅まで震災のことと原発の事故のことで、もちろん自分もそれを見る読むわけで、それでその中にポツンとこれだけがなんだか違う世界のもののようにこの話が載っていて、うん、いいのかな、こんなのが載っていて、自分のこんな話が載っていていいのかなっていうことで、なんかこう心苦しく思ったりしましたね。
ある意味ちょっと居心地の悪い感じ。
そうですね、居心地というよりも申し訳ないっていうような感じですかね、はい、話の内容自体ではなくて、こんなのんきな話載ってていいのかしらっていうふうにまあ、思ったりもしましたね、うんうん、数日間は、
うんうん、でもそれを超えてというか数日後は、
ちょうど1週間目に、ですか、震災後1週間目にあの名取市の方からおはがきをいただきまして、
はい、
であの津波でお父様を亡くした、であの、まあ、ニュースも新聞もあまりに辛くて読めないけれども連載小説だけを読んでいます、うん、それはあのまだ日常がこの世界に残っていることがこれによって確かめられるからですっていうそういうおはがきだったんです。あ、そっか、じゃあ書いていってもいいのかっていう何かまあちょっと許されたような、はい、感じがあってすごくありがたいし、ちょっと頭を垂れる感じでした。
そうですか。まあその他の記事とか内容が全てある意味こう非日常に埋め尽くされてる中で、
は
い
は
い、そこだけ日常があ
った。そうなんですね。前から続いている、
うん
うん、その震災前から続いている日常があったということだと思うんですね。
なるほどなるほど。それはでもやっぱり力、こう書く側の方にとってやっぱり力づけられる内容、
もう本当にそうでした。
で、ね、そうですか。で、あの震災後にはその川上さんはデビュー作「神様の」の、はい、まあ、改編という感じなんですかね、はい、神様2011も書かれました、ご自身にとっての まあ、この七重物語ではなくて川上さんご自身へのこう影響、はい、震災の影響というのはどういうものがありましたかね。
はい、ちょっと説明しますと、神様というのは、はい、近所に越してきた熊と一緒に河原に散歩にピクニックに行くっていう、うん、本当に短いのんびりしたお話なんですね。
非常にこうね、ほんわかしたファンタジックなお話ですよね。はいはい、
それがじゃあもし震災その世界がその放射性物質に満ちていて、まだ除染もあまり、されていなくて、そして一日どのぐらい自分が被爆したかを、ちゃんと確かめながら生きなければならない世界だったら、この散歩ピクニックはどうなるかなって考えて、そして元の、お話ほとんど変えずに、ただ例えば、散歩に行くときに遠くに防護服を着て路上を除染している人たちがいたとか、最後につける日記に今日の推定被爆量はこのくらいで、年間の累計はこのくらいって毎日つけているとか、そういう本当にちょっとだけの変化で書いてみました。それはそのやっぱりあまりにその時ガラッと日常はこういうふうに変わり、一日で変わりうるのだっていう驚きと、まあ自分そういう原発というものをなんていうか無批判に何も知らずに受け入れてきた自分へのもちろん怒りもあったり、そういうことで、まあ、書いてみた。そしたら本当にもう全体 98% ぐらいは元と変わらない、たったの 2% ぐらいの文章の違いなのに、これだけ印象が違っちゃうのかと思って書きましたね。でもただそのこんなに恐ろしいことなんだよっていうつもりではなく、そんな風だったとしても日常は続いていって、でその中に出てくる熊と私は多分ピクニックを楽しんでるんです、うん、そういう中でも、
うんうん
うん、なんていうか意地でも楽しみたいというか、それに、ま、なんていうか押ししがれたくないという、うんうん、そういう気持ちもあったりしましたね。
いやでもね、本当にもう多分 2% どころか 1% ぐらい、
1% かもしれません ね
本当に。だからそこが加わってるだけ、あとは全部文章も全く同じなのに、
はいはい、
これだけ変わっちゃうんだ、っていうところが、
本当にそれはもう原発のあの爆発があって、皆さんが避難なさって、その本当に驚きの中で、素直にっていうのも変ですけど、ストレートにですね、ストレートにその驚きを表すには、表現するにはどうしたらいいか、自分には小説っていう表現手段があるので、それで表現してみようと思って書きました。
そうですね、だからやっぱり逆にね、そのギャンギャンギャンギャンなんか危ない危ないとかって言われるよりも、もっとこうじんわり、はい、うーんっていう感じになってきますね、これはね、
はい、でもちろんこれはその、写実ではないので、実情とはだいぶ違うものなんですけど、今ももちろん続いてるわけですよね、福島の方々の上にはその、うん、
はい、
本当にもう毎日毎日考えますね。
まあ、今後どうすればいいんだろうとか、これからどうすればいいんだろうっていうことは、はい、まあ本当に多くの人というか、まあ、ほとんどの人が多分そういうふうに思うんですけど、はい、川上さんは、まあ、今後どうすればいいんだろうっていうことに関しては、
はい、
どういうふうに思っていらっしゃいますか。
はい、それ本当によく考えるんですけど、まずは自分が何を考えてるかをちゃんと考えるっていう、
自分が何を考えてるかを考える、
うん、そして自分が何を考えてるかが分かったら、うん、自分と違う考えの人の言うことを聞くっていうことが大事だと思うんです。
自分がじゃあまずどこに立っているのかっていうことをちゃんと認識する。
そうです、それも日々変わると思うんですよ、うん、だから毎日毎日自分はどう考えるかなっていうことを、で例えば原発は絶対ない方がいいとか、徐々に移ってた方がいい、いろんな意見があると思う、
はい、
で自分は今どう考えるかな、で今実際にできることは何なのかしらとか、政府はこういうことを言ってるけど、本当にみんなそのダメだダメだって政府を責めるけど、私もって絶望的な気持ちになりますけど、でもそれだからといって責めてるだけじゃ何も起こらない、じゃあどうすればいいんだろう、でも自分には何もできない、でもって言って、そうやっていろんな人の言うことを聞かないと、みんなが自分の言うことだけを言ってちゃ何も進みませんよね。
なるほど、じゃあ思考停止に決してならないようにする、考え続ける、それをキープしていくっていう
のは、キープするの辛いんですよね、辛いからやめたくなっちゃいません、でも実際に今福島でずっとその当事者の方たちがたくさんいると思うと、やっぱり 思考停止できないなって思います。その思考停止しないことが何の役に立つか何もわからないんですけどね。私育った家で人のせい人生はダメっていう標語がありまして、
人のせい人生はダメ、人のせいにする人生はダメ。
そうです、はいはい、なんか例えば母に向かって母のせいでこんなことがなっちゃったよとか責めると、それは人のせい人生でしょって言って怒られるわけです。
なるほど、川上家ではもうそれはごはっとな
るんですね。そうなんです、はいはいはい、それをやっちゃうとダメなんで、かといって全部自分で責任を負えるわけないですよね。
そうですね、う
ん、まあ、全員が人のせい人生にせずっていうことかな。
なるほど。
あと尻馬人生っていう言葉もあったんです。
尻馬人生、はい、
例えば、はい、私と母が喧嘩をしていると、うん、そこに弟とかがやってきて、私に加勢するなり母に加勢するなりして人を、うん、一人の人を責めるっていうのは、はい、それは尻馬人生だからなしって言われるんです。
あ、これもごはっと。
そう、それごはっと。
そう、
そう、2つ大事かな。
なるほど。人のせい人生はダメ、シリマ人生はダメと、
はいはい、
そのためにはやっぱり考え続けなきゃいけないしっていうところですね。だからやっぱりそれは本当に自分の寄って立つところを自分でちゃんと認識するっていうのがもう大前提なわけですよ。
はい、まあ、ささやかなことしか認識できないんですけどね。でもそれもなんかあんまり立派なことでもはよくわからなくて、うん、ものすごく単純なことかな。
でもやっぱりなんかそういうなんか視座というか人生のなんか一番根幹にあるものってやっぱりそういうかなりシンプルなところに、
そう、シンプル、ね、うん、それも日常と直結したような、
うん、はい、ですね。あの七夜物語の子供たちね、まあ、かなりいろんな場面で、はい、こういろんなこう奮闘があるわけですね、はい、でまあその中で彼らは成長もしていくわけですけども、はい、本当に、まあ、そういう姿にもいろんな、まあ、そういった希望の光的なものを感じる、はい、今この時代社会の中でその川上さんが捉える希望の光というのはどういうものがありますかね、
は
い、
でも今は悪い時代だ悪い時代だって言われますけれども、うんうん、実は悪いばっかりじゃない、かなり良くなっているかなっていう、うんうんうんうん、例えばね、あの小説を書くに関しても私が芥川賞をいただいたんですけど、その時に、直木賞が野波亜沙さんってやっぱり女性で、その時初めて直木賞は芥川賞が女性2人だったんです、うんうん、ものすごく言われたんですけど、その後女の人だけが取っても何も誰も言わない、うん、つまり女性の、占める位置っていうのは本当に変わってきた、うんうんうん、それはその先人たちの努力のおかげですよね。それでそういうふうにあれおかしいぞっていう思ってたことがどんどんどんどん良くなっていくっていうことはたくさんあって、うんうん、結構ある意味ではあるところはすごくいい世界、うんうんうん、日本はすごく住みやすいですし、うん、戦争はまずないっていうことがすごいですし、その中でダメだダメだっていうだけじゃなく、なんか今のね20代とか30代の評論家の人たちの、書くものを読んでいると、もちろんダメなところはダメとして認めつつ、それを、案外それもいいところもあるっていうふうに声が出てきてるような気がするんですね、うんうん、でその中でどうやって生きていくか、うんうん、それから草食系っていう言葉がありますよね、はい、私草食系のでいいじゃないと思うんですけど、ダメですか？
いやいやいやいや、別にダメとは思わないですけど、は
い、まあ、いろんな、はい、いい面悪い面があるんでしょうけど、はい、その非常に他人に対する繊細な思いやりっていうものが、うん、の表れとし一種として草食系っていう男の子たちいるのかなと思って、うんうん、そういうのも全然悪いことじゃなくて、うんうん、一つの何か文化的な高みでもあるかなって思ったり、なんか違うものが出てきた時にダメだってついみんな言いたくなるけど、それは結構いいところにもつながっていくんじゃないかな、そういうのは希望の光かなって思います、私。
なるほどなるほど。
両方あればいいか、肉食系草食系混ざってると一番いいかなと思ったり。
そうですよね。
肉食系だけだと嫌ですよ。それ怖いですよね。
まあそうですね。みんなガブガブしてたらちょっとね、うん、かなりギラギラしてますけど、うん、そうか。まあそれがね、いわゆる草食系が誕生することによって程よくブレンドされてるっていう、はい、まあ住みやすより住みやすくなってるのかもしれないし、
そういう面もあると思うんですね、うん、もちろんダメになってるとこもいっぱいあるけど、うんうん、それだけじゃないかなと、うん、それとやっぱり子供ってすごいですよね。
子供、
子供って一緒にいると元気になりません？どんなにギャーギャーうるさい子供だったとしてもでその時にうるさいとか思ったりしても綺麗、なエネルギーっていうのかな、それを持ってる人たちがこれから大きくなって、でなんか これからの世界を作っていくと思うと、それは希望です、私にとっては。
Let's get knowledge with fun.
いきなりな感じですけど、川上さん、今、小学校4年生に戻れるとしたら、はい、何したいですか？
運動したいです。
運動したい。
運動がすごく苦手なままずっと来て、でも今になると、なんかあんなに構えずに人よりあの走るの遅いとか気にせずに運動したら今よりももうちょっと運動ができるようになったんじゃないか。
チャレンジしとけばいいか。
しとけばいい
なるほどなるほど、はい、そう。でもじゃ あのチャレンジとかするような子供になりました。じゃあ川上ひろみ少女が、
はいはい、
その後成長してまた作家になるんですかね。
いや、オリンピック出ちゃ
うまた違う人生が開ける、
はい、
そうですか。ちょっともともとそもそも論みたいな感じなんですけど、はい、デビューが、94年になるんですかね。
そのぐらいですかね。
ですかね。ね、それまでは、はい、大学卒業してからは、
教師を4年ほどして、
はい、
それで、結婚して転勤になったので、まあ、専業主婦になって子供2人生まれまして、
うん、はいはいはい、
育ててました
あ、じゃあかなりあのいわゆるこう普通の主婦。
はい、普通の主婦
をずっとやっていらして、
はいはい、
で作家になられたのはじゃあ、
ちょうどあの子供たちが小学校入ったり幼稚園入ったりするくらいですかね。
はあはあはあ、それはどうしてまたという感じなんですか。
いや、ずっと小説は書きたかったんですけど書けなかったんですよね。大学の時にちょっと書いたりしたんですけど、うん、なんか書くことがなくて。
書くことがなく、
はい、今もそんなにないんですけど、ただなんか普通に生活をして結婚してみたり子供を育ててみたりしたら書けるようになってたんです。いつの間にか。
逆にそれが準備期間になっていた、
うん、そうですねというか、まあきちんと生活してみないと小説って私は書けなかったです。
はあ、
本当に日常をちゃんと自分で、人から与えられたものじゃなくて、
はい、
自分でどうにかしてやっていくってことが、働いたりあの子供育てたりして、うんうんうん、
じゃあその昔から、まあ、書くことはお好きだった。
はい、読むことが好きでいつか書けたらなとは思ってたんです
けど、うん、そういう思いはあったけど、はい、でもなかなか すぐにゴーという感じの、はい、段階ではなかった。
そうですね。
でも働いて、はい、で子育てをしてという中を通じて、はい、それが熟成されていった。
そうですね。でも書いたものは全然働いた内容とも子育てとも関係はなかったんですけど。
それ直接してるわけじゃなくて、
うん、でもきっと何かあるんですよね、うん、つながりが。
はあはあはあはあはあ。なるほど。そういったいわゆる社会経験的なものが、はいはい、こう一回咀嚼して中に入って、はい、で出るときに全く違う形で出る。
うん、まあでもそんなかっこいいもんじゃなくて、ようやく人間として普通に生活し始めて、で人間になってなったみたいな。なんかこう、ね、何も考えずになんとなく本読んで学生時代過ごしてっていう時代は何にもなんかまだまだ人間になってなかったのかもしれない。
経験を積んで人間として成長。人間、
いや、成長でもないけど。
成長して人間になった。
そうです、そうそう、それで、それいい言い方ですね。成長して人間に。
ああ、そうか。じゃあ人間になったから作家になった。はい、そういう順番なんですね。
そうですね、ちょっと書けるようになったかな、う
ん、へえ、それは面白いですねでもね、でもまあそれ以降ね、もう20年近くになる、
はい、
いうことになるわけですけど、はい、この作家として、うん、川上さんがお持ちのなんか流儀とか信念、まあそういう譲れないポイントみたいなってのはありますかね、
はい、これはこういうもんだっていうふうに決めつけないっていうことでしょうかね。
決めつけない、
はい、うん、ですから例えば恋愛小説書くときに、
はい、
あの恋に落ちた男女は、うん、まあ、こんな風になるんだろうなとか決めちゃわないで、
はい
はい、いちいち本当にそっち行く、本当にそんなこと考えるって自分にいっぱいツッコミを入れながら書くということですかね。
常にツッコミを入れる、
はい、
それはもういろんな局面において常に突っ込んでるわけです、
ええ、
それはやめない。
じゃ
あもうその何あの何ですかね、ステレオタイプ的なものは最初から外しておく。
そうですね、うん、でその結果ツッコミでステレオタイプになったりするんです。
あ、まあ、周り回って
ですけど、ね、
でも最初からそこにはズバッとはいかないようにするっていう
ように してるつもりです。
あ、はい、じゃあそれは七重物語でも貫かれている。
そうですね、うん、この大きい 巨大な怖いネズミのグリキュレルに会った時、
うんうんうん、
どうなるかな、うん、怖がるだけじゃないかもとか、
あ、
結構喜んじゃったりとか
主人公とか、まあ、あの登場人物たちにもなりきってる。
そうですね、その書いている時はなりきってます、
うんうん、でその時の心情、え、こういうふうに思うのかな、どうなのかなっていうことを心情しながら、
は
い、
細かくネズミになったり主人公の方になったり、なんか出てくる正体のわからないものになって、
じゃあ相当忙しいですね。
忙しいです。
その切り替えはだってかなりこう俊敏にしないと、
はいは
い、追いつかないじゃないですか。
そういえばそうですね。
相当な瞬発力ですよね、
はい、
瞬発力終わりです。
頭の中では体にはないけれど、
スパンスパンスパンスパンいかなきゃいけないいうこと、かなりな肉体労働な感じもします。
脳内肉体労働。
脳内肉体労働。それって、でも脳内肉体労働は、
はい、
訓練してなるものなんですか？
ああ、これは多分、たくさん書けば書くほど、脳内の体の動きが速くなるかもしれません。
じゃあやっぱりこれは鍛錬の。
ちょっとか鍛錬あるかもしれませんね。
でもね、先ほどのお話じゃないですけど、やっぱりそれは本当、いわゆる人生経験とかの土台もかなり重要なファクターになってくるでしょうね。
そうですね、うん、いつも普通に送っている日常がかなり土台になります。
そうですよね。だからそこでどっかしらでなんか芽が生えてきてっていうのは、はい、そこでシュッてそこに行くとかっていうのは必要でしょうしね、
はい、
じゃあやっぱりそれは日々耕さなきゃいけないんですね。
いや、まあ、耕すっていうほど素晴らしいもので
いやいや、でもそのツッコミを入れる場面が多々あるじゃないですか、
はい、
日常生活でもこうツッコミ屋さんなんですか？
心の中でツッコんでたりで昔よりも20年前よりもずっと心の中のツッコミの声が、はい、たくさんになってるのは感じます。
あ、そうですか。それはもう別に書く書かない関わらず、
ね、でもね、うん、例えば友人と喋ってたりするときは全然そんなことはなくても、はい、のんびり喋ってるんですけど、はい、私テレビや映画を見てるときにものすごく突っ込みます。
あ、そうなんですか。
相当突っ込んでて、それが楽しくて一人で、
そうなの
って見ながら。
でもそれは回り回って、でも結局ご自分の作品にも投影されてくる部分なんですかね。
かもしれませんね。
その日常の突っ込み生活が、
はい、
それはでもかなり鍛錬しがいがやっぱありそうです
ね。面白いですよ、まあ、皆さんなさってると思うけど、ツッコミながら見ますよね。
あ、まあ ツッコみますね。でもそれもうどんどんどんどんやっぱ回数重ねれば鋭さが増してくるみたいな。
あ、でも、うん、ほら関西に住んでる友人が、はい、東京の人はツッコまないからねって言いますよね。やっぱりそれはみんなツッコミは好きなんじゃないかな、本来。訓練ができていないだけで。
そう、まあ、やればね、できるようになってくるっていうか、まあ、それは磨かれてくる、
磨かれて、
ね、タイプのものかもしれない、はい、この番組は学問のすすめというタイトルですけれども、
はい、
作家というお仕事、まあ、もう20年近くなられるということで、はいはい、作家というお仕事を通して、こう川上さんが学んだことというのはどういうことがありますか？
こう書くこととは直接関係ないかもしれないんですけれども、一冊の本ができるときに、昔本当に最初の頃、私は自分が書いて原稿を出せば、まあ、本にならん、雑誌に載るでもそうなんですけど、もう簡単にそうな自動的になってくれるのかしらって半分ぐらいはぼーっと思ってたところがあるんですけど、
僕は 今そう思ってますね。原稿出せばすぐ、
はい、
オートマティックになるの。
違うんですよ。
違うんですか。
まず原稿をその活字というか、字の組にして、はい、それからそれを構成してくださる方もあるし、担当の人ももちろんいるし、それから本にする時のデザイナー、それからその絵があればもちろん絵の方も、それから印刷会社、それからその後営業の方、それから本屋さん、それから買ってくださる、もうなんかこう一つのこの本を作るのに多分何十人もの、手がかかってる。それこそ紙を作るとかそういうことから始め、
はい、
数えると100の単位になるかもしれない。それで初めて一つのものができるんだっていうことがだんだんだんだん分かってきて、すごいな世界はってなんか自分が仕事していた時よりもずっとそういうことは感じますね、不思議に。まあ若かったからまだそこまで考えなかったのかもしれないんですけど、年々自分一人じゃ何もできないなっていうふうに、この一人でする仕事なのにかえってそれを強く感じます。
はあ、なるほどなるほど、そうか、はい、もう全てが有機的に絡み合って、
そうなんですよ、
やっとここにたどり着くみたいな、
はい、
そうですか、はい、 作家としてね、まあ今回七夕物語はまあ初の、そしてご自身にとってはもう念願だった形の、はい、長編ファンタジーということですけど、はい、今後はなんかこうこれがぜひ やりたいんだっていうのがあるんですかね、はい、
これもまた夢なんですけれども、はい、家族の年代記を書きたいですね。
家族の年代記
ですから、まあ、例えばひいおじいさん おじいさんおばあさん父親母親子供孫っていうような、うんうん、あの100年とか200年ぐらい時間が流れるような、うんうん、その中でどんな風になっていったかっていうものを自分の形で書ければなと思います。
それは夢の一つとして
夢の一つですね、はい、
じゃあまだ具体的にこう形になりそうとかっていうところまではまだなくっていう感じですね、
はい、
でも理想形としてそれはぜひやってみたい、
はい、
お話しいただける範囲で結構なんですけど、こう具体的な今後の出版のご予定なんかもありますかね、
はい、多分今年中にもう一冊小説が、はい、あの本が出るかな出てくれると嬉しいなという
これはどういったタイプのお話なんですか。
あのなんというかいわゆる純文学と呼ばれるものになるのかな、うん一つテーマがあって私の中に、はい、それについていろいろな形で5つの短編を書いて今5つ目を書いてる最中なんですけど、それをが1冊の本になる予定です。
あそうですか。じゃあまたこれもじゃあいろんな角度から、はい、こう見るタイプのお話、
はいはい
最後になりますが、
はい、
番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか、は
い、そういう質問があると聞きましてすごくいっぱい考えて何人も何人もだから絞りきれないっていうのと具体的にこの教えがっていうのがあるかなって考えて今回は一つ選びました。
はい、ありがとうございます。
それはですね私の父なんです。父は、はい、あの大学 の実験科学者 で私も大学は生物科であの実験をしたんですね。で私がまた落ちこぼれの学生だったりしてそして家でもいつもぐちゃぐちゃだらしない生活をしていたらある日父が一言だけ実験科学者で一番大事なものは何か知ってるかって言うんです、うん、で何って聞いたら出したものは元の位置に置くことって言われて
出したものは元の位置に置く、
はいはい、でもあれたくさん あの試薬っていうか薬品を使っては戻し、うん、あのも道具もみんなで使っては戻し、うん、それこそ放射性物質を扱ったりするのもちゃんときちっと持って、はい、最後は元の場所に戻さなきゃならないわけで、うん、本当にそれは実に的確な言葉なんですけど、うん、その時は分からなかったですけどそうか自分の汚い部屋とか見てそれはって思ってちょっと10年ぐらい前から出したものは元の場所に置くようになったら人生がすっきりしました、
はい、人生すっきり
ちょっとだけ
そうですか。出したものは元の場所へ戻せ、
はい、そんな単純なこと何って当時は思ったんですけど実はすごく大事なことでした。
でもそれはねことをその実験の資料だけでは当然ないですよね、はい、
もう実験なんかしてませんけどああ人生に大事なことだったと父に感謝です。
メタファー的なものなのかもしれないけど、はい、考えることとかにおいてもやっぱり、はいなんか元の場所へ戻すっていう作業が一つ必要なのかもしれないですね。
そうかもしれませんね。そこまで考えてなかったです単に部屋が汚いのが綺麗になってありがたいっていう
でも先ほどのですね、その突っ込みまくるみたいなところで、はい、やっぱり突っ込みっぱなしでも違うんじゃないかな、
ね、だから散らかしっぱなしじゃダメだっていうことだったんですね、きっとね娘は浅いあの理解しかしてませんでしたすいません。
いやいやいや、お父様の教え、出したものは元の場所へ、はい、分かりやすい、
分か
りやすいですねいいお言葉ですねこれね。ラジオ版学問の末、本日は作家の川上博美さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、
ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、作家の川上博美さんをお迎えしてお送りしました。川上博美さん、非常にこう品のあるというか上品なお人柄の中で、まあでもね、ユニークな、お笑いの部分もあり、そして川上家の教えが良かったですね。人の性人生、尻馬人生はダメであるとか、出したものは元の場所へと、いろんな、ところでこう舌を、受けるような 言葉がたくさんありました。本当にね、でも、子供たちへの眼差しというのが優しく温かいというのが非常に印象に残りました。今後の、ね、作品ぜひ注目していきたいですし、この七夜物語、その本のパッケージ全体を通しても非常におすすめです。ぜひ手に取ってみてください。さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信をしております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。